ラジオ聖教ラボ。皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が聖教新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの聖教新聞報道局ナビノスケと、
皆さんこんにちは、報道局トムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう前回はですね、はい、あの箱根駅伝 の、 あの創価大学駅伝部 の、はい、あの収録でしたので、
えのき監督をお迎えして楽しく収録させていただきましたね、
はい、監督ご自身もなんか楽しんで参加していただいたの で、ね、とても良かったですね、
はいはい、こちらのですね会がなんと、はい、Spotify のランキングでも上位にランクインしたんです、
ありがとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
これちょっともうナビちゃん言っちゃってください。
言っていいですか。
はい、お願いします。
今 Spotify の番組って日本だけでなのかな、500万番組あるそうなんですけれども、うん、これがですね2月1日には64位。
お、
500万中の64。
いや、
すごいことです。
すごいですね、
はい、
これはもう皆さんのおかげということで、
本当に聞いてくださ
る
皆さんのおかげです。ありがとうございます、
は
い、
でまたですね、リスナーの方からたくさんの反響の声いただいておりますので、はい、それを紹介したいと思います。
お願いいたします、
はい、ではまずラジオネームゆぎおさんからいただきました。
ありがとうございます、
最近いろいろありすぎていっぱいいっぱいで、そんな時に久しぶりに聖教ラボを聞いてとても癒されました。えのき監督が浜野選手の話をされていたところや、最新の曲を車で毎日流している話がとても面白くて、うん、笑って少しすっきりできました。ありがとうございました、ということでいただきました。
わあ、嬉しいお言葉ですね、ありがとうございます。
でまたもう一つございます。ラジオネームただしさんからいただきました。創価大学駅伝部、偉大な歴史を作ってください。ちなみに私は東洋大学卒業なので東洋も同じく応援してます。
お
お、
ありがとうございます。
はい、これあの創価大学駅伝部にしっかりお伝えして、
はい、しっかりお伝えさせていただいております、はい、また東洋大学、もしかしたらねリスナーの方も東洋大学の方いらっしゃるかもしれませんから、ね、
はい、
応援されてます。
はい、また来年もですね、
はい、
楽しみですね。
そうですね、駅伝頑張ってほしいです。
はい、ということで今回もですね、元気いっぱい頑張っていきたいと思うんですけれども、はい、また素晴らしいゲストの方々に来ていただいております。
スペシャルなビッグなゲストを来ていただいております。
はい、
SGI ユースの西方光男さん、そしてジェニュインの徳田裕樹さんです。ようこそ。
ようこそ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。嬉しいです、お二人をゲストにお迎えするのは初めてです。
はい、
はい、
初登場ということで、もうどうですかこのアウェーな感じ。
ビッグなゲストと言われてちょっとドキドキしているところなんですけれどもあの楽しいなと、楽しんでいます今。
よかったです。
ありがとうございます。
西方さんはどうですか。
私もそうですね、聖教ラボを聞いているんですけども、まさか自分が出るとはということで結構今もうワクワクしてます。
嬉しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このテンションについてきていただいて、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまずですね、お二人のプロフィールを紹介したいと思います。ではナビちゃんお願いします。
まず西方さんのプロフィールをご紹介いたします。西方光男さんは大阪府ご出身です。宗教団体創価学会の学生部長、男子部長を経て現在は青年部長を務められております。 SGI ユース、こちらはですね国連と連携する NGO である SGI 創価学会インターナショナルの平和活動を推進する青年世代の総称が SGI ユースなんですけれども、こちらの共同代表を務めてらっしゃいます。続いて徳田裕樹さん、東京都生まれ、上智大学の4年生でいらっしゃいます。中学高校の修学旅行で訪れた広島で被爆者と出会い、核兵器問題に関心を持たれました。その後大学に進学され、核兵器廃絶への取り組みを開始、国際会議への参加や国会議員との面会、イベント開催などを行っておられます。2023年4月には任意団体ジェニュインを創設、全国で核兵器廃絶への政策提言を行う一般社団法人傍らの理事も務めてらっしゃいます。
あの本日お越しいただきましたお二人は、今あの話題のですね未来アクションフェス、こちらの実行委員会のメンバーということでお二人に今日お越しいただいております。特にあの SGI ユースの西方さんはですね、まあ、特にあの私またあの波之助さんはあれですけれども、はい、あの創価学会の西方青年部長ってお呼びすることがまあ普段多いですけれども、
そうですね、
まあ、今回は SGI ユースの西方さんと
私もそう呼ばれてもちょっとなんか不自然な、どう答えたらいいのかみたいな感じはありますけれども
ありますけれども、はい、西方さんで今日は行きたいと思いますので、は
い、ありがとうございます。
徳田さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではですね、今回のテーマ、のびちゃんお願いいたします。
はい、今回のテーマはこちら、深掘り未来アクションフェス前編。
よいしょ。
そもそも未来アクションフェスって何なんでしょう。ここからもしかしたらリスナーの方で知らない方もいらっしゃるかもしれないので、
実行委員会のお二人に来ていただいてますので、
はい、伺っていってもよろしいでしょうか。
はい、はい、そもそも未来アクションフェスをやろうってなったきっかけとして、国連で初めて今年の、もう今年になっちゃったんですね、はい、9月に国連未来サミットっていうものが行われるんですね。で、それに向かってやっぱりこうそれだけ若い世代が求められてる、うん、これからの社会作っていく人たちが国際的に集まる、でそれをみんなこう求めてるっていうところで、あの日本で何かできないかなっていうところから始まったんですよね。でそこからいろいろこう私たちのジェヌインだったり SJIUS さんだったり、いろんなこう環境問題だったり核兵器廃絶に取り組んでいる人たちが一体となってこう声を集めよう、まずっていう、でそれがちゃんとこう届けられるプロセスが作りたいよねっていうところで、始まったのが未来アクションフェスの始まりです。
わあ、そうだったんですね。多数の青年団体の代表がね、今もお話しいただきましたが参加されている今回のイベントですが、大きなテーマが2つあるというふうに伺っております。
そうですね、あの2つのテーマで、1つは核兵器廃絶、2つ目が気候危機ということで掲げております。先ほどあの徳田さんがおっしゃった通りで、あの今年の9月に国連の未来サミットが行われるということで、ちょうど2015年に、国連において採択されたのが SDGs、 皆さんもご存知だというふうに、はい、あの思います。この SDGs が、目標達成が2030年なので、ちょうど今折り返し地点になるんですね。そういった中でまさにこの、国連の未来サミットっていうのがちょうどこの分岐点といいますか、真ん中で、ここでもう一度、まあ、戦略を練り直していくっていうか、本当に大事なイベントがこの国連未来サミットになるんですけども、その中でもやっぱり核兵器廃絶と気候危機っていうのが、
はい、
まあ、ある意味で言うと待ったなしの、まあ、ウクライナの危機もありますし、去年の夏皆さんも感じていただいた通り、もう夏の暑さの異常さみたいなところもあると思いますけども、ね、そこを本当に2つ大きなやっぱり課題だというふうに受け止めて、ここを本当にどう解決に導いていくのか、そのためにはやっぱり若者が本当に連帯をして、青年の声をどれだけ結集していけれるかということで国連も力を入れている。その手前で先ほど徳田さんがおっしゃった通り、国内においても若者の声を集めていきたいよねっていうことで今取り組みを進めているっていうのが私たちの運動です。
まあ、あの箱根駅伝でいうと、まあ、ちょうど往路が終わって、うん、まあ、いよいよ復路始まるから、うん、もう練り直そうと、まあ、しっかりこれ総合優勝いくぞっていう、うん、もうちょっとこじつけが過ぎますけど、
はい、戦略を立てている、まあ、そうい
う
ね、
地球全体レベルで本当にこの人類がいい方向に行くようにみんなでもう一回考えていこうよと、うん、でそういう時にこの青年がこうしっかりその中心に入れるように、
そう、
みんなの声を集めていくっていう、そういうことなんですかね。
まさにその通りですね。
そうなんですね。この未来アクションフェスは3月24日になんと東京都の国立競技場で行われますよね、うん、こちらの青年世代が一堂に集いますけれども、これはどんなイベントなんですかね、徳田さん。
そうですね、これあの24日がやっぱりみんなが集まるっていうのが国立競技場で、それにこう、まあ、前もってというか、あの青年意識調査っていうものも今やっておりまして、こう本当に何万人規模の若い世代の声を集めて、それをこう未来への提言という形でこの国立競技場で発表をしたりですとか、もしくはもうちょっとみんなでこう学んでみないとか、こうそもそも何が問題なんだっけっていうところを割とこういろいろなこうゲストの、本当に豪華なゲストの方たちと一緒に騒いだり学んだり、たまにはライブをしたりという形で、あの私たち変える力あるよねというところをですね、国立競技場で示したいというところで準備をしています。
じゃあもう一つ、はい、青年意識調査っていう話もありましたので。
そうですね、青年意識調査ってそもそも何なのかなって、はい、もしかしたら初めて聞いた方はいらっしゃるかもしれません。西方さん教えてください。
はい、ありがとうございます。この未来アクションフェスに向けてただ単に集まるだけじゃなくて、その手前でまさに学ぶことであり知ることであったりとか行動を起こすきっかけになればということで実行委員会で話をして、今回青年意識調査ということを、今、取り組みとして進めております。青年意識調査は未来アクションフェスのホームページ上で、このクリックしていただけると意識調査行えるように今なっておりますので、はい、ぜひホームページ見ていただければなというふうに思います。すごい最初は簡単な質問からだんだん、グローバル被爆者って知ってますか、うん、であったりとか、結構自分の足元から次はグローバルな問題意識へと高めていくような、意識を向けていくようなそういう意識調査になっておりますので、少し難しい部分もあるかもしれないんですけども、ぜひそれをきっかけに知っていただきたいなっていうふうに思っております。でこれは実は今回国連側も監修をして、は
い、監修
で先ほど言いました9月の未来サミットに向けて、実はその手前に5月にケニアのナイロビでですね、はい、この国連の市民社会の代表が集まる会議があるんですけども、これがまあ9月の国連の未来サミットに向けての準備の会合になるんですけど、うん、そこでぜひ、意識調査の声を届けてもらいたいということで、国連の広報センターの根本所長からも、言っていただいておりますので、まあ、ぜひこの意識調査もたくさんの方に、答えていただきたいなっていうふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、2月29日まで行っております。そして Google フォームのアンケートになっていて、ね、所要時間は8分ぐらいというふうに、
はい、
今ここの資料に書いてあります。はい、はい、
資料読んだんですね。
今読みました。
やりました、ね、ナビノスケさんも
今回このラジオ盛況ラボにお二人をお迎えするとなりまして、をやってないって思ってやって
て正直です
ね。それでですね、様々本当に勉強になりまして、なんかそれこそ知らない言葉とかも多くて、あ、どういう意味だろうって思ったんですけど、その説明も書いてくださっていたりとか、何にもゼロベースでやってもできるものだなっていうふうに参加してみて思いました。トムさんはやりました？
僕早めにやりました。
早めに、はい、
今度は未来アクションフェス、当日のですね、具体的な中身が、ちょっとずつX とかでも発表されておりますけれども、うん、ちょっとその辺も伺ってみたいなと思います。
徳田さん教えてください。
はい、ありがとうございます。そうなんです、まだ実は小出しでちょっとずつしか出してないんですけど、すごくビッグな方々がいらっしゃるんですね、うん、で現在までになんですけど、未来フェス の理念に共感をしてサヘルローズさんとかナイツさん、ノブさん、島谷ひとみさん、ヒッピーさんなどなど出演を快諾してくださったんですね。本当にお忙しい中、こうね、みんなのためにというところで出てくださるということで、本当に今までね、こう背筋を伸ばしてこう難しい問題を学ぶぞというようなところではない雰囲気で一緒に考えられるっていうのが見えてきて、本当にこうありがたいなと思っているところです。でそこからやっぱりこうね、こうなんでしょう、皆さんそれぞれメッセージを持って来られるので、それをこう受け身ではなくって、せっかくなのでこう、ね、アクションフェスって言ってますので、フェスティバルのようにこう一緒に盛り上がって、で声を上げていくっていうようなところを共有できたらなっていうところで、今急ピッチでちょっと1ヶ月切りそうなんですけど、頑張って企画を詰めているというところです。
そうなんですね、
盛りだくさんすぎてすごいですね。
ねえ、はい、多様なゲストがいらっしゃいますもんね。でこの下の方にあるホームページのアンドモアもちょっと気になっているんですけど、
その辺ちょっとなんか本邦初公開
ありますか？
一つ二つあれば。
ありませんでした。ホームページでねチェックしてということで、
はい、毎日見てください。
はい、毎日アクセスしましょう。
今一応島谷さんとヒッピーさんはもうすでに出てますけども、広島出身なんですよね、うん、で広島でまさにこのピースストックっていうこの平和の歌、うん、平和の祭典を、フェスをずっとやってきたお二人も、このまさに先ほど徳田さんがおっしゃった通り、今回のまさに未来アクションフェスに共感してというか、 ぜひ賛同して出てきてくださってるって方々ばっかりなので、
またメインステージの他にもさまざま企画があるというふうにも聞いております。
はい、そうなんです。あの国立競技場、皆さん、ね、テレビとかで見たことあると思うんですけど、その外側のエリア、ガーデンエリアっていうところでですね、このメインステージが始まる前に各こう協力団体がブースを出して体験型でいろいろワークショップをしたりだとか展示をしたり、まあこう映像を見たりとかっていうところで、あのいろいろなブースでこう具体的に何かしたいなっていう時につながれる場所があったりとか、あとは忘れちゃいけないなっていうのがキッチンカーがたくさん出るということで、
あ
の私はそれが一番ではない
です
けど楽しみだなと思ったり、そのブースでこう公開でラジオ収録したりとかもしようかなと思っているので、あの本当に一日中こう楽しめるんじゃないかなと思っています。
さて続いては徳田さんに未来アクションフェスにかける思いを伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今回その未来アクションフェスで、まあ、実行委員会に関わらせていただいていて、でブース出展もさせていただくんですけど、それはそのジェンダーの視点から核兵器廃絶を目指すというところで、ジェニュインという団体で出展をさせてもらうことになっています。でなかなかこう核兵器の問題でジェンダー両方あれ難しいものを両方掛け合わせて大丈夫ということをですね言われたりはするんですけど、やっぱりこう2つがとっても関わってるなっていうのを、まあ、活動しながらだったりとか、それこそ初めて被爆者の方と会った時に感じたっていうところで、はい、あの関心を持ち続けてこれたのかなというふうに思っているんですね。なんかこう私やっぱまあ、こうずっと東京で22年間住んできたので、こう浴びるように平和教育を受けてきたわけでもなかったっていう中で、こうジェンダーってすごくなんていうかな、身近な生活の中であれって思うことなので、その度にあれがこうとっても大きい遠く感じる核問題ともつながっているっていうところで、こうなんでしょう、リマインドされる機会が多かったっていうところで、大学に入ってから例えばノーニュークス東京っていう団体だったり、議員ウォッチっていうのをこうゴツゴツしてますけど名前が、うん、そういったところに参加をして、あの、まあ、いろいろあの冒頭自己紹介で紹介してもらったような活動をしてまいりました。
この、まあ、リスナーの方の中では、まあ、ジェンダーって言われてこうイメージするものが結構人によっても様々あるのかなと思うので、うん、まあ、ちょっと徳田さんにそこ一回補足していただけるとありがたいかなと思うんですけど、どうですかね。
こうパッと思い浮かべるときにジェンダーって、あ、女性の問題でしょっていうところが結構広く、特にこう上の世代だと考える方って多いかなと思うんですけど、実はそうではなくって、いわゆるこう社会の中でこう男性だからこういうふうに振る舞ってほしいなとか、女性だからこういうふうに振る舞うよねみたいなことがジェンダーっていうふうに言われているんですね。だからこう私もこう子供の頃割とわんぱくだったんですけど、電車に乗ると足を閉じなさい、女の子なんだからみたいなっていうのの積み重ねがこう社会の中にこうありますよねっていうのがジェンダーっていうところですね。
さあそしていよいよそのジェンダーっていう問題とこの核兵器っていう部分が、まあ、どういうふうにこう、まあ、結びついているというか、それをこう、まあ、最初にさっきのナビちゃんの質問でいけば、
はい、
こう最初にこう、あ、つながってるやんってこうなったのは、まあ、どういう経験からだったんでしょうか。
そうですね、なんかいろいろ感覚的に、ね、感じる部分はあったんですけど、こういろいろ本とかを読んでみると、例えば、まあ、広島と長崎に投下された原子爆弾の名前ってリトルボーイとファットマンっていう、それぞれボーイとマンっていう男性を表すコードネームがついていたんですね。あれっていうところが最初に気になったところで、でそういう中でこう割と核兵器を持ってるぞっていうところが男らしい弱腰じゃないんだぞっていうところの、あの証明にも使われているなっていうところを感じるところがあって、でそれはあんまりこう日本では言われなかったんですけど、1990年代、私まだ生まれてなかったんですけど、その時にインドが核実験をした時に、その国の、まあ、高官偉い人が核兵器を持つことで虚勢された男性ではないと証明するっていうことを言ったんですよね。でそれってなんか、あ、まあ、社会の中にある男性の方が優れていて女性の方がちょっとこう 不向きな部分があるよねっていうところに核兵器を持ってこうより強化しようみたいなところがすごく出ているなっていうところで、あ、すごく関係があるなと感じるようになりましたね。
これ徳田さん勉強されていくと、なんかもうね、どんどんこのちょっと沼にはまっていくというかうわこれ根深いなとかってやっぱ感じながら進んでこられたのかなってちょっと思いました。
まさにそうですね。あ、こんなに問題発言がというか、これでもなんていうか核兵器をなくしたいって人たちの中でそれがあんまり取り上げられてこなかったっていうのも事実だと思っていて、なんか核兵器だけなくそうっていうので本当に平和になるのかっていう、ね、声があるときにやっぱりいろんなこう問題があるよねっていうのをどれだけ核兵器なくしたいってやってる人たちが気づけるのかっていうのも大事なのかなって思ったりします。
徳田さんがこう学ばれたものとかを、まあ、こう団体としてこう発信したりとか、まあ、こう何ですかね、あの多分動画を作られたりとかいろんなあの活動があると思うんですけれど、うんうんうん、そういうところにこうどんどんこうあのアウトプットしてるっていうような感じなんですかね、
うん、そうなんです。動画って、はい、触れてくださってるアニメーションを今作っていて、でこうどういうふうに使われてるの、ジェンダーと核兵器っていうところで、うん、こうまずはその、ね、問題の根本を知ってもらいたいなっていう思いでやってます、う
ん、それがジェニュインの活動、
はい、
の一つってことですよね。
そうです、
はい、ジェニュインでは他にはどんな活動をされていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、そういった発信っていうところが今主な活動なんですけど、それまあ核兵器を自体の話と、あとは核兵器が使われた時にやっぱりこう広島長崎を学んでくる時に、核兵器って無差別に人を殺します、無差別にあの被害を与えますっていうところをずっと言われてきたんですけど、やっぱりこうその後の人生っていうものを見た時にこういろいろな人によってこう障壁というか苦しみで違う中の一つの要素としてジェンダーってあるよねっていうことはこう国際的にも言われるようになってきていて、日本でもそういったこうある種一つの継承の形として個人の経験と社会をリンクさせるっていうことを今いろいろな方と協力しながらあのしていて、それがね今すごく核被害者援助っていうものがすごくこう国際的なトレンドになっているので、そこに何かしら日本の経験として提言できたらなというところを今ちょっとねりねりしています。
わそうですよね、日本はやっぱり唯一の被爆国ですから、日本でこうやって新たなムーブがね始まると、また一歩この核兵器の問題もジェンダーの問題も多くの方が知ることになるんじゃないかなって今感じました。
やっぱこのあの若い人ってとにかくやっぱこの、 あの今のこの楽しい生活がこう目の前にやっぱあれば、まあ、それで満足っていう方が結構まあ多いあの風潮があると思うんですけど、多分徳田さんのような活動をされている方にこの、まあ、大事だなとはみんな思うけれども、本当におっしゃったようなこの視野を広げたりとか、その子の関心を自分の手元までこう近づけるみたいなことって、うん、多分活動されてる徳田さんが一番難しいなって感じられてると思うんですが、
そうですね、
そういうのってなんかあの、ね、今大学生活こう送られてる中でなんか感じたりしますか？この同じ学生でなんかあちょっと難しいなみたいない
つもそうですね、やっぱりでもそれはこう目の前のことでやっぱり必死な子も多いし、奨学金がみたいな子もたくさんいる中で、核兵器の問題考えようっていうのはなかなかハードルが高いし、こうさらにじゃあ一緒に何かやろうよっていうのはもうすごい勇気がいることだなっていうところは感じていて、ただやっぱりこうなんだろうな、それを少しでもこう相手の視界に入れるっていうところで、いつかそれぞれやっぱタイミングがみんなあると思っていて、いつか芽が出てくれっていうような気持ちで、あの同世代の友人と話すときはなんかそういうテンションで向き合うようにしています。
結構反応で、あ、なんかこっちが願ってた反応と違う反応が来たりするときありますか？
あ、
興味ないからみたいな、
なんか、うん、そこまで鋭い刃を向けられたことはないんですけどまだでもやっぱ、あ、 なんか偉いねみたいな、意識高いねみたいなことは結構言われることはあるんですけど、うん、それはなんかこう、なんでしょう、たまたま私にヒットした問題で、たまたまその時間があったからやっている、時間を作ろうとしてやっているっていうことの中で、あのみんな関係あるよっていうところをどうやって伝えたらいいんだろうっていう、そこはもうずっとジレンマですね。
なんかいろんな会議体とかでこの徳田さんと同じぐらいの意識の方がこう集まれば、もちろんいろんなこう議論が活発にできると思うんですけど、まあ、やっぱそうはちょっとなかなかいかないなみたいな方とこうまあ接した時に、うん、あのまあどうやって興味を持ってもらうかっていうところがあると思うんですけど、徳田さんが今までこう積み上げてきたものの中で、あ、こういうふうに接していけばちょっとワンチャンいけるかもしれないみたいなそういうなんかポイントというか、そういうのってなんかあるんですか？
でもそうですね、一つはあの楽しそうにするっていうことなのかなと思っていて、
めちゃめちゃ大事ですね
いやそうなんですよ、本当に、なんかこう楽しそうにあの国会議員に会いに行ってみたりとか楽しそうに飛行機初めて乗って会議行きますとか言ってみると、何してんのみたいな、なんかこう必ずしもこうすごく真面目にこう、しかもこうなんだろうな、被爆者の人の話を聞くっていうことでもやっぱりこう消耗するものはあるので、なんかそういうところだけではない、こうもしかしたら変わるかもしれないみたいなところをできるだけこう見せるようにすると、結構面白がってみんなコメントくれたりするっていうか、乗り継ぎ大丈夫だったみたいなニュース見たよとか、そのニュースの、ね、感度が変わったりするっていうところで、それは意識してやってますね。
なるほど、なんかそういうリアクション返ってくるとちょっと嬉しいですよね、こっちもね。
そうですね、うんうんうん、
なんかなかなかこううまく進まないこととか、まあ、困難なことがたくさんこうあるわけですけど、まあ、それでもこう諦めないで徳田さんがこう、まあ、今日までこの進んでこられた、まあ、原動力っていうか、そういうのってこう、まあ、どんなところにあるんですかね。
そうですね、
ちょっとプロアスリート向けの質問しちゃいましたけど、
はい、すごい文化部出身なのにそうですねでも多分こうあんまり使命感みたいなものはないタイプなんですよね。どちらかというと、もしこのまま核兵器がある世界が続くとか、ジェンダー不平等が続く、気候変動が悪化するっていう中で、10年後私は後悔しないだろうかっていうところが結構あるのかなと思っていて、何かこう、そう、将来の自分が、あ、やっとけばよかったって思わないようなことを今のうちにしときたいなっていうところで、なんかこう今あることを淡々とやりつつ、その未来がちょっとでも良くなるようにっていう、結構自分本位な部分があるかもしれないんですけど、
ね、
大事なことです。
ということで、ちょっとあの、まあ、切りもいいと思いますけれども、はい、本当ね、素晴らしいなと、本当僕が大学4年生だったらもうそんなこと全然考えてなかったなって、
そうですね、
思っちゃいます。
あ、そうですねとか言って
なみちゃんからお墨付きいただきました、はい、ということで、ね、はい、あのまあ、本当はあのいろんなお話を伺ってまいりますので、一度ここで前半をあの切りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、なみちゃん、ちょっとじゃあ、お願いします。
はい、番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字でlabo@seikyo-np.jp です。感想だけでなく、今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。今回は SGI ユースの西方さん、ジェニュインの徳田さんをお迎えして、ナビの助と
トムさんがお送りしました。
さようなら。